それではヘブル人への手紙2章1節から3節ですね。 Hebrews 2, 1 through 3ですね。いつものように午後の礼拝1節ずつ見ていくんですけれども、まあ、先ほど報告をした時のようにですね、全部はしないで午後ですね、この途中までですね、だから13節までかな、やっていきます。まあ、いずれにしてもここでの、このメッセージの、まあ、この最初の部分ですね、初めの1節から3節を、見ていきたいと思います。こういうわけで、verse 1、私は聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりません。verse 2、御使いたちを通して語られた御言葉に効力があり、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたのなら、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょう。この救いは、初めに主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示されたのですと。で今日はですね、このしっかりと心に留めて押し流されないようにするということを見ていきます。世の中にある大きな流れがあってですね、気づかぬうちに流されていって戻ってこれないほどになってしまうよという警告なんですね。で皆さん、夏の時期に海水浴行きますかね。で私たち夫婦は今年の夏ですね、千葉県の勝浦に行ってきたんですけども、まあ、私だけが海水浴楽しみましたが、まあ、毎年残念なことに何らかの形で水難事故が起こるんですよね。で遠浅の海ってまあ起こらないじゃないのって思うかもしれませんが、起こるんですね。で何かというとですね、離岸流と言います。離岸流というのはね、岸から離れ、離というのは離れるですね、岸が海岸ですね、からの流れです。岸から離れるということで離岸流と呼ばれますけれども、普通海水浴してこの中に入っていくと波が来ますから、こう押し寄せられていく、岸の方に、こう流れがありますから、こうどんどん押し寄せられていくわけですよね。自分が意識して前に進まないと、奥に行けないわけじゃないですか。沖の方に行けないわけですけど、離岸流というのはあるところでこうみんなこう、海が、皆さんだったらこういうふうにこう波がこう来るときに、あるところでこの何ですかね、こういうふうになっちゃうところがあるんですよ。こういろいろ押し寄せているところで、あるところだけがこう戻ってくるようになるんです。これここにこのスポットにはまるとですね、私動画で見たんですけれども、本人もわからないんですね。でついて足にこの足が砂についているとですね、自分がこう沖に引き寄せる、引き戻されている、引き戻されるというか沖に行ってしまっているっていうことがわかるんですけど、こう浮かんでると全然こうわからないんですよ。スーッとそのまま行っちゃうんですよ。で気づいたらもうかなり沖に来てしまっているという、こういう問題が、このあって、これが結構注意しなければいけないという、まあ、ことなんですよね。でこれが非常にここで言っているこの押し流されるという言葉、まあ、漂流するって言った方がこう分かりやすいかもしれませんが、同じような危険があるわけなんですね。いつの間にかっていうことなんです。でね、信仰から離れるですね、 Departure from faith、 信仰から離れるって普通私たち、もう私は信じませんってね、こうやって拒むっていうことを考える。でそれで私はいや、そんな拒むことはしないよってこう思っちゃうんですよ。けれども実はいつの間にか気づかないうちに少しずつ離れていってしまっているという、こういう問題なんですね。でヘブル人への手紙はまさにこれが取り扱われてます。この問題が、信仰を持っていると言っているユダヤ人の人たちがいつの間にかユダヤ教の生活に戻っていっていると。でこのことを、まずいよっていうことを言っているんです。何度となくこの手紙全体の中で言っています。でまずこういうわけでって言ってますね。こういうわけで私たちは聞いたことをますますしっかりと思いなさいと。 ですね。しっかりと心に留めると、押し流されないようにする、これは怒りになる。怒りってあのほらあのこう自分であの船とかね、押し流されないようにして怒りやるじゃないですか。でこれ、6章の19節、ヘブル人の手紙、Hebrews 6:19、私たちが持っているこの希望は安全で確かな魂の怒りのようなものでありっていう、このね、希望が怒りになっている、確かな怒りになっているよと、こう言っているわけなんですよ。でもこのこういうわけでって言っているので、これ何かって一章で語られていたことなんですよね。このヘブル人の手紙の一章、どういうこと書かれてました。これ先週私しました。イエス様は万物の相続者であって、神の栄光の輝きであり、本質の完全な現れであると。神の御子であり、このその王国は永遠で、天と地が過ぎ去ってもこの方は全く変わらずにおられるという、この主が意図高き方の右の座におられると。で、御使いも力と栄光を持ってますけれども、もう御使いなんてもう比べ物にならない、はるかに優れた名を持って、皆を持っておられるということを私たちは見てきました。で、私たちはこれを賛美の中で、また御言葉を通してですね、崇めていく、主を主として見ていくということで、その希望の中で押し流されないで済むわけなんですよね。で、逆に言うとですね、この方をその栄光にふさわしく崇めていないと、いつの間にか押し流されている。つまり何もしなければ、心の中でイエス様が、イエス様という名前は言っているけれども、崇められてない状態のイエス様、つまりこの小さな存在になっちゃってるんですよ。この一緒に出てくる存在じゃなくなっちゃってるんですよ。これが危険な状態なんですけれども、希望を持っている、この栄光の希望ですね、イエス様がイエス様として崇められている時に、苦しみをがあっても押し流されないで済むんですね。このヘブル人、ここにいるユダヤ人たちは非常にあのこう迫害の中にいたんですね。だからあのやっぱこう、こうユダヤ教に戻っていっちゃったっていうところがあるんですけれども、栄光の希望を持っていればですね、押し流されないです。あのピリピですね、あの、Paul and Silas in Philippi ですね。で、彼らは牢に入れられていた時に賛美をして祈ってたって。They prayed and worshiped the Lord in prison ですね。そういうふうに苦しみの中にあって賛美をして、そして耐えている。で、これがローマ人の手紙の5章にも書いてあります。Romans 5:2-4。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。こうして、そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。ここですね。それだけでなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですということなんです。なのでね、回収賛美ですね、礼拝賛美は非常に大事です。で、このことを行う、こう能動的な積極的なことによって、私たちがイエス様をイエス様として崇めることができ、そして苦難さえも喜ぶことができるというところに、この怒りって言ってね、さっきあったけど、こう耐え忍ぶことができるわけなんですね。で、もう一つですね、ここで、ますますしっかりとって言ってるんですね。ますますしっかりと心に留めなさいと。だから心に留めているだけじゃなくて、ますますしっかりとって、ここが今日のキーワードになります。ますますしっかりとなんです。キリスト者にとっての非常に危険な動きっていうのはですね、私はもう信じているから大丈夫っていうことなんです。で、これ分かりやすく言いますと、私はお金を持っているから大丈夫っていうのと似てます。でもね、お金って、それよりも、あのね、お金、経済の話よりもね、私は自分の体の中に血液があるから大丈夫です。死んだ人も血液あるんだけど。 あるでしょ。血液だけあってもダメなんですよ。動いてないと。ここに数、何秒、あれどんくらいあったら脳死状態になっちゃうの、あれ血液って。まあいいや。 How many seconds does it take to kill the brain cells、if the blood doesn't circulate? I don't know. But very short period, right? すごい短い時間で死んじゃいますよね。で、信仰を持っているから大丈夫だっていうの、これまずいんですね。ますますっていうに信仰を能動的に働かせていく、ますますしっかりと心に留めて働かせていくことで、私たちはその時に生きてるんです。で、第二ペテロの手紙、2 Peter First one, Chapter 1 Verse 5、一章の五節から八節を意味しますね。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなたに備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエス・キリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか、実を結ばないものになることはない。だから、加えていくっていうことをやってるわけですよ。ですね。前に進んでるわけです。で、この状態を、この御言葉に対してますますしっかりと心に留めるっていう状態が、イエス様が例えで使っている岩の上での家と似ています。覚えてますね、あの三条の説教の最後、 At the end of Sermon on the Mount ですね。岩の上に立った家、マタイの4章の24節ですね。 Matthew 7:24。 ですから、あなたのこれらの言葉を聞いてそれを行う者は、岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せて、風が吹いてその家を襲っても、家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また、私のこれらのことを聞いてそれを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした、ということで、御言葉を聞いてしっかりと心に留めていることによって、それが岩の上に立っているから、だから、洪水が起こっても大丈夫だと、まあ、いうことであります。で、これを、特に試練の時ですね、私たちの信仰っていうのはね、発揮するんですね。フル回転すればいいんですよ。フル回転、ヤコブの1章の2節から4節、James 1 verse 2、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなりますと。あの信仰について、あの前話しましたよね、あのチャック・スミスのね、あのフェイスって信仰という本があるんですが、彼に孫、お孫さんいて、ヒアザ・グラン、ヒアザ・グランさん、まだノービール、 He shaved believing that he's gonna have beer、 あの今英語で言いましたが、今度日本語で言いますと、まだ生えてないのに生えると信じてこうやるわけですよ。で、これね、信仰なんですね。つまり神がいないって感じるとき、神がいるように見えないときに、あえてそれでも神はいるってこういうふうに信じるわけです。これでフル回転、ブワーってフル回転するわけ。だってさ、めちゃめちゃ曇りのときに太陽なくなったって私たち言わないでしょ。言わないよね。夜になったときに太陽なくなったって言わないよね。言う？あまりにもそれは科学的な知識で、太陽はあるって知ってるからですよ。で、私たちはでも信仰の、試練に遭っている時に、神はいないかもしれないって。だ、ちょうど雨がめちゃめちゃ降って台風の時に、あ、太陽なくなったって言ってるようなものなんです。で、そこでフル回転して、神はそれでもおられるってこう信じていくわけなんですよね。 で改めてちょっと考えたいと思うんですけど、押し流されないようにする方法、今見ましたよね、しっかりと。で逆にじゃあ押し流されるために何すればいいですかね。押し流されるためにする方法変ですけどこんな質問どうすればいいですか、教えて。何もしないなんだよ。何もしないのがね、押し流される方法なんです。 Doing nothing is the way of drifting away。 つまり前進しないと、ただそこにいれば押し流されているってことなんです。前進しないといけないです。だから先ほどの離岸流のリップカレントの例えだと、地についていれば流されているというのを理解するんですよ。地についているとね。だけどちょっと泳いでいるとか、こう浮かんでいると、もう分からなくなっているっていうね。で聖書でこれをどういうところで取り扱っているかというと、例えばね、タラントの例え、ね、そこでね、1タラントのみを受け取った人の行動はね、地の中に隠したってなんです。マタイの25章、25節。Matthew 25:25。それで私は怖くなり、あなた様の1タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください。これがあなた様のものですと。銀行に預けてもね、良かったわけですよ。資産運用を。けれども、地に隠していたっていうね。でこれを主人が責めたんです。関わってればよかったのに、何も関わってない人の姿なんです。で先ほども言いましたが、押し流されている人の多くは自分はお金を持っている、だから1タラント持っているということで天国行けるっていうか安心してるんですね。私はもうイエス様を信仰告白しましたと、いや、あるいはクリスチャンホームだったら、私はもうクリスチャンホームだから、パッ、そのもん天国行き。あるいは祈りもね、食前に祈ってるし。でそういう風になってる時のイエス様ってね、マスコットですよ。で日本人に分かりやすく言うなら、お守り持ってるじゃないですか。多くの人こうハンドバッグとかにこれつけてんじゃん、お守りね。こうなんか、いやあれグゾレアイだとかってさ、思いながら自分がイエス様というこのお守りパッつけて、聖書が明らかにしてる、掲示されてるイエス様ではなくて、違うイエス様を信じちゃってるんです。だからイエス様をイエス様として崇めていくときに、今いるところからさらに前に進んで行かないといけないんだよっていうことなんですね。で2節と3節見てください。 Verse 2 and 3ですね。3節見るとですね、救いをないがしろにした時の処罰が書かれていて、例えば2節で、御使いたちを通して語られた御言葉に効力があり、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとありますが、これね、御使いって書いてますけれども、あの立法のことです。立法で、なんでかっていうと、あのモーセがね、マンサン内で主が降りてこられるんです。 He descended, the Lord descended。 でそこで角笛とかいろいろあったけど、あれね、御使いが関わってる。 The angels are heavily involved in the scene。 なんでかっていうと、ステパノが、ステパノがサンヘドリンで話したときに、これね、使徒の働きの7章で、で御使いが与えた律法って書いてあるんですよ。 The law given through angels。御使いが与えたあの律法って言ってね、こう御使いが関わってたんですよ。だから主ご自身が直接でもあるんですけど、その御使いが関わって与えられているっていう部分が大きいんですね。でここでモーセの律法の中で処罰した時、違反多いじゃないですか。で私たちね、旧約聖書って怖ー、顔見てね、旧約聖書、ま、漫画見たでしょ、旧約聖書怖ー、いつも思うじゃないですか、怖ー。あ、新約聖書、イエス様優しい、怖い旧約、優しい新約。ヘブル書の方は怖いけど、旧約、新約もっと怖いって言ってるのがこのヘブルビテの手紙です。なんでそうなるのか。確かに新約は恵みと誠に満ちたイエス様を紹介し、あの証ししています。 こういう例えだったら分かりやすいと思いますね。あのね、こう怖いっていう時に、あの地震雷火事親じゃないんですよ。だからね、私愛してるよって言ってね、そして嫌だとかって言ったら、なんだこわんだなこの野郎バーとかっていうのが、私たち怒るっていうふうに考えちゃうんです。違います、違います。愛してるよって言って拒んでって、拒んだ結果愛しかない世界の中に自分で選び取っていくわけなんです。恵みがあるのに、全ての罪を許してくださったイエス様がいるのに、それを拒むわけでしょ。だからそのない世界に自分で行ってるっていうのが神の裁きなんです。だから分かりやすく言うと、今難病ですと、ね、Fatal disease 難病ですと、けれども最先端のハイテクサージュリーね、最先端の、手術何千万かかると、でチェンジと道具でやったりするじゃないですか。これはお金集めて、でそしたらいきなりポーンと誰か一人がお金入れたんですよ。それ OK じゃん、すごい恵みだよね。でもそれやっぱ使わないわって言って使わないわ、もう死ぬしかないよね。これが新約が言ってる処罰なんです。これほどの素晴らしい救いをないがしろにした場合って、これほどの素晴らしい救いなんです。でこれないがしろにしたら残ってるのは恐ろしい裁きしかないよっていうことなんですね。でないがしろっていう言葉、英語だとネグレクトって、あのネグレクトが使われてるのは、今ほらたくさんのね英語が日本語で使われてるじゃない、あの子供をネグレクトするわけでしょ。だから別にこう暴力振るってるわけじゃなくても、飯与えないとか、あれネグレットですよね、うん、あとなんかあの暑いのにさ、子供を車に入れたままとかさ、あれネグレットじゃない。でそのないがしろという言葉も同じで、拒んでるって書いてないんですよ。この救いを拒んでるって書いてないんです。ここが大事で、怠惰になってる姿なんですね。怠惰になってる、もう分かってるとかね、もう、うん、救われたんだから大丈夫ですよ、分かってるよって、もう赤井さんの話ってもういつも同じのばっかりしてる、まあ僕だけじゃなくていいよ、だからなんか僕たちみんな同じ話ばっかりしてるじゃん、あのとかって分かってるからもう大丈夫大丈夫。聖書ももう何度も読んだし、また同じ話、これが危険です、危険です。主を崇めてると思っていて、実は主を否定してるんです。実際上は否定してます。で最後にこんな素晴らしい救いっていうのを考えたいと思いますね。こんなに素晴らしい救い、英語がかっこよくて So great salvation って書いてある。 So っていうのはこんなに素晴らしい、 Great 偉大っていうにも訳されますね。で救いですね、こんなにと言ってるんです。でこれが使われている、まあ同じように使われているのが、あの有名なヨハネの3章の16節で John 3:16、 神は実にこんなにっていうことね、その一人子を与えになったことによう愛された、実にと一人を与えになった、こんなに実に素晴らしい、こう言ってるわけで、次に素晴らしいですね。何をもって素晴らしいのか、3つに分けて考えたいと思います。1つ目は素晴らしい神様の救い、偉大って訳した方がいいかもしれない、偉大な神なんだっていうことです。テトスの2章の13節、 Titus 2:13、祝福された望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主である、この大いなる神ですね、イエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えていますと。イエス様がいかに偉大であるかを見ました。と脱線しますが、 再来週また午前礼拝だけなんです。あのカレンダー見ていただくと分かるんですが、再来週は再来週か、待って、11月12日かな、うんですね、うん、3週間後か、うん、やりたいと思います。今の時代がもう皆さんご存知のようにやばくなってます。でこれが聖書の言っている通りになっています。でこれをまあもう予告編しますが、反ユダヤ主義の側面から見ていきます。聖書にはっきり書いてあることなんで、そこから見ていきますが、もう本当に大変な時代になっています。そして今日学んでいる押し流されるということがいとも簡単にできます。で私、これをずっとこう祈りながらね、じゃあ日本はどうなのかって、日本って本当にすごい静かなんですよ皆さんね。いやこれいいことですよ。他のところだとうわーっとみんなやるじゃない、デモとか、あんまりしない。で何が危険かってことね、何がこの濁流かっていうか押し流す離岸流になってるかって言ってね、冷えた心、うん、中立という上手な言葉を使って、愛というのはどちらかにつくんですよ。愛というのはどちらかにつきます、寄り添うんです。だから例えば分かりやすく言うと、痴漢レイプを受けた女性がいて、そしてこう被害者、中立になれます。中立になったらね、2度目のレイプって言われるんです。セカンドレイプって言われるんですよ。あ、ミニスカ入ったからいけないんだよねとかさ、こうなるじゃないですか。でこれを日本はもろやってます。今政府こぞってやってます。マスコミは当然、学者もやってます。今ずれちゃった話してんで、まあ、予告編やりすぎちゃってんだけど、今時間あるからもやってるんですけどみんなでやってます。だからね、わからないんですよ。他のとこだとさ、この例えばベルリンでもはまさにナチス台頭したの同じように、今反ユダヤですよ出てきてるんですよ。このスワスティカってほら万字ので、そこはっきりしてるから、ああ反ユダやってます。でも日本に住んでるイスラエル人がこんなに冷たいのか日本はって、まあショック受けてます。確実に反ユダヤ主義入ってます、うん、という話をします、予告編。だから終わりの日っていうのが、もう私もずっと、いや聖書に書いてある、ずっと話してるんですが、今のうちに皆さんに怒りをちょっと提供しないといけないなと思うので、怒りっていうのはそのさっきのアンカーね、怒りを提供しなきゃいけないと思うので、3週間後かな、だからにお話ししたいと思います。これ予告編ですね。でね、この時に先週も私お話ししましたが、何が大事か、イエス様は神の右の座についておられます。主は御座におられます。これも全部イエス様織り込み済みで、お許しの中で起こっているという希望があるわけです。この力強い御手で私たちはイエス様によって救われたんですよね。偉大な神の偉大な救いなんですよ。これは神の救いなんです。次に第2は大きな犠牲、 Great Sacrifice、 大きな犠牲です。これ2章の9節の、ね、後半読みしますね。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けられました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものですとあります。神が人となられて、その肉体において十字架の苦しみを味わったんです。そして肉体の苦しみ以上に霊的な苦しみって言ったらいいでしょうか。それはイエス様が十字架にかかった時に、神よ神よ、なぜ私をお見捨てになったのですか、エロイエロイラマサバクタニ、これイエス様にとって一番苦しかった、避けたかった杯なんですよ。これ飲みたくなかった杯、何か罪が置かれたのに神の御怒りを受けている姿です。神に見捨てられた姿です。 これを味わったこの大きな犠牲なんです。午後にもお話したいと思いますが、あのナチスドイツが接管していた時ですね、あのこのナチスに対抗したのがボン・フェッファーという牧師さんがいますが、で彼が書いた有名な本、日本語に訳されてますから皆さんも読まれる、安価な恵みっていう言葉を使ってます。安価、チープグレイス、安価な恵みですね。恵みっていうと、ああやったイエス様信じたら天国にふんって、これが安価な恵みです。恵みっていうのは本当恵みですよ。皆さんいつもずうずしくなりなさい、ふてぶてしくなりませんってね、ある牧師さんのようにね、あのこの前の合同収容会の Q&A を思い出して、ふてぶてしいという言葉を何度も三藤さん使ってね、本当にふてぶてしく大胆にねなってほしいです。しかしそれができるのはものすごい大きな犠牲を代わりに払ってくれた方がいらっしゃるからですね。だからただなんですよ、神様の救いはただなんですよ。それは大きな犠牲をイエス様が払ってくださったからなんです。で次に第3に The third 大きな裁きです。これがさっき話したあれですね、救いをないがしろにした場合の裁きです。でこれもねちょっと読んでみたいね、ヘブルの10章の26節から29節 Hebrews 10:16、もし私たちが真理の知識を受けた後進んで罪にとどまり続けるなら、もはや罪の清めのためには生贄は残されておらず、ただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら待つしかありません。モーセの律法を拒否する者は2人また3人の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死ぬことになります。まして神の御子を踏みつけ自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するかが分かるでしょうとですね。だから完全な最後の許しを拒めば残るは大きな処罰なんですですね。ということですね、これが素晴らしいという、だからこんなにも素晴らしいの、素晴らしいところ見てきました。最後に救いです。もういつも使ってますよね、救われました、いつ救われた、救われる。でも救いっていう言葉、日本語をね、こうやっぱりもっといつもこうまた思い直す必要があります。救われたっていう時に、まあ普通は例えば先ほど話した水難事故でね救出された時のことですね。もう死を覚悟していた時に救出しに来た人がいると、救われた人はですね、どれほどその救ってくれた人に感謝することでしょうか。これが一つ目 で、ね、もう一つね、これもう何でもいいですよ、自分の生活に何か問題ありましたと、で解決できる糸口を教えてくれた人がいて、あ、よかったですと、ね、例えば受験勉強で攻略法を教えてくれた人がいて、ね、よかったって、ね、点数上がった。救いってどっちですか？前者でしょ？前者です。で、後者は改善する。で、これはね、救いじゃないんですよ。前者はもう自分は終わりで自分ではもう何もできない。けども一方的にしてくださったんです。で、信仰生活で後者の態度で救いを見なしていくっていうことが起こります。何か自分がもっといい人になる、そんなもんじゃないよね、そんなもんじゃないでしょ。もっといい人にもっと何かできる。今までなんかちょっと悪い人間になったけどちょっと良くなりたい、ちょっと孤独だったけどこうなんかちょっとみんながいるから楽しくなった、歌も歌えるし、でもなんか嫌なもん、なんかめんどくさいものも出てくるじゃん。人間関係が。報酬頼まれたらなんか困るな、とか。で、ここでなんかちょっと私のことをなんかあんまり認めてくれない人もいる。 これがね、さっきの後者の話なんですよ。自分が何か良くなるとか良い改善するっていうの、これ救いじゃないんですよ。もう滅びなきゃいけなかったの。なのに今私ここにいる。しかも愛された神の子供になってる。しかも神の国を受け継ぐようにしてくださってる。何この恵み、何これ。こういうことですね。これからね、救いをないがしろにしなかった人の、まあ、歴史上の話をします。かつてホロコーストの時にユダヤ人を約6000人救ったと言われる日本人の外交官杉原千畝さんが、まあ、いました。リトアニアの領事でしたが、日本を通過するビザを発行し続けたんですね。で、ここまでは素晴らしいというふうによく、まあ、結構有名な話なんですが、まあ、実はその後がすごいんですよ。彼はね、不運だったんです。まあ、戦争が終わった後ですね、外務省が大規模なリストラをしたんですね。で、彼は外務省から出ていきました。もしかしたらあの時のこの通過ビザを発行したっていうことが影響してるんじゃないか、まあ、意見が分かれるんですけども、かもしれないと言われてます。まあ、いずれにしてもその後ね、彼に不幸があったんです。三男が死んだんです。三番目の男の子は死んで、まあ、いろんなこの不幸があって、で彼はまあいろんな仕事をしてったんで、仕事を転々としたんですけど、彼はロシア語がめちゃめちゃ天才的でしたね。彼はね、ロシア語うまいんですよ。ロシア人が聞いても目つぶってたらロシア人が話してると思ってたぐらいです。で、最終的にはモスクワで、貿易会社にいた。だからでも日本に一時帰国するじゃないですか。で、そのことがあったら大体20年ぐらい経ったんですね、もうね。そしたらなんか帰国していた時にイスラエル大使館からなんか電話がかかってきたんです。で、行ってみたら彼がかつて発行したビザによって救われたユダヤ難民だったんです。ユダヤ難民たちは、多くの人はイスラエルに行きました。まあ、違う国もアメリカ行ったりとかいろいろあったんですけど、イスラエルに行って、でその中にはもうイスラエルの閣僚になった人もいました。宗教大臣、そして杉原さんは招かれて再会を果たして、今度イスラエル政府は名誉賞の中でももうダントツの名誉ですね、諸国民の中の正義の人、これね、違法、クリスチャンに分かりやすく言うと違法人の中の正義の人っていうね、これね、名誉賞があるんですよ。その称号を杉原さんに日本人として初めて送ったんです。今杉原通りっていうのもあります、イスラエルに。で、なかなか見つからなかった理由っていうのはですね、彼はなぜか先歩って呼ばれたんです、みんなから。チウネって読めないんだよね。千に本って読んじゃってね。で、それが千歩って呼ばれて、でそんなのいねえとかって言って、外務省に、そんな人いねえとかって外務省にユダヤ人が問い合わせてもですね、相手にしてくれなかった。まあ、その違いがあってなかなか見つからなかったんだけど、日本人として初めて送りました。それでずーっと遅く遅くずーっと遅く外務大臣が謝罪をし、名誉を回復したんですね。僕は杉原さんすごいんだけど、ユダヤ人すげえなと思いました。恩を忘れない、救われたことを覚えてる。私たちの救い、神の救いっていうのもなおのことですね、大きいわけでしょう。ユダヤ人のしたことと同じようにですね、私たちもないがしろにしないということですね。 で、これ実際のクリスチャンの世界では、殉教したヨハネの弟子だった、これ恐怖ですね、使徒恐怖と言われますが、ポリュカルポス、スミルナの監督でしたですね。で、彼火あぶりで処刑される直前に、もうキリストを呪いなさいとか信仰を捨てなさいって言われたんです。しかし彼の最後の言葉はこうでした。もうおじいさんですね。私は86年間主に従ってきました。ただその間、ただ一度も私に悪くされず、恵みのみを与えられました。こんなに愛されている主をどうして呪うことができましょうか。こんなに恵まれた私がどうしてここで呪うことができるんですか。どうかしっかりと心に留めて押し流されないでいようではありませんか。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたの救いの素晴らしさを教えてくださって感謝いたします。主よ、今ここに私たちは集いましたが、ありがとうございます。このように恵みの御言葉を聞くことが許されたことを感謝いたします。主よ、世の中は大きな濁流が流れています。まあ、そこで私たちが避難所のようにして今ここに私たちは集ってます。また濁流のところに戻っていきますが、私たちがどうかあなたが憐れんでくださって、しっかりと押し流されることなく、あなたを見上げながら祈りながら賛美しながら御言葉を聞きながら歩んでいくことができますように助けてください。栄光をお返ししてイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。最後に一曲。